おはようございます。今井孝信です。水曜日のコメンテーターは富山国際大学教授の畑野瑠璃子さんです。よろしくお願いします。
お願いいたします。
さあ、今日の話題は、
はい、お手伝いさんのお話です。
はい、
今井さんはお手伝いさんを頼んだことはありますか？
いや、全くないです。
普通の日本人はそうですよね、
ええ、
でも私は数ヶ月だけあります。
ほう。
ジャカルタ時代に経験することができました。
海外だとありげな話ですよね。
そうですね、私が赴任した1994年当時、読売新聞のジャカルタ支局はメンテン地区という市内の高級住宅地にありました。
はい、
広い一軒家でオフィスと住宅を兼ね備えていました。それでですね、広いのでお手伝いさんが2人と庭師兼警備員の男性1人が住み込みで働いていました。
はい、
全てを前任者から引き継いだんですね。
ええ、
別に贅沢をしているわけではなくて、ほとんどの外国人特派員が同じような生活をしていました。
うん、
中にはプール付きの家をオフィス兼住宅にしている日本の新聞社もありました。
はい、
まあ、プール付きは本当に羨ましかったです ね。
そうですよね。
私のにはついて なかったです。
そうなんですね。このインドネシアのお手伝いしてどんな感じでしょうかね。
はい、インドネシアはごく普通で、インドネシアの人たちの中産階級以上は大概お手伝いさんを雇っています。
はい、
赤ん坊を世話する特別な人も雇うというのも一般的です。
ええ、
特に大学を出た女性はインドネシア社会ではエリートでして、うん、彼女らは出産後も早々と職場復帰します。
はい、
これが可能なのもこうしたお手伝いをしてくれる人たちを自分の給与よりかなり安く雇えるから可能なんですね。
うん、でもなかなか日本人には馴染みがないですよね。
はい、おっしゃる通り日本人は慣れませんね。うん、インドネシアの人々はお手伝いさんを結構厳しく指導するんですけれども、はい、日本人の多くはなんとかちゃんとか呼んで結構甘い扱いという評判でした。
畑野さんはどうでしたか？
はい、まず私は他人が自分の家にいるという状況になれませんでした。
はい、
オフィスから仕事が終わった助手たちが引き上げた後、私が何をしたか、例えばビールを飲んだとか、
ええ、
そういったことをですね、翌朝助手たちに言いつけているんじゃないかなとか、これもまた疑心暗鬼になりました。
うん、
特に問題は料理だったんですね。
はあ、これ結構大きいですよね。
はい、家族で赴任している方々は奥さんがまずは美味しい日本風の料理の作り方を指導して、それから任せて楽ちんをするっていうのが一般的なようでした。
はい、
ところが私の前任者は男性の単身赴任で、しかも味に無頓着だったのか、インドネシア語で書かれた料理本を渡してその中から作ってもらっていたようです。
はい、
私にとっては彼女たちが作る料理は日本食もどき。
うん、
まあ、とは言ってもですね、彼女たちは本当の日本料理など食べたことがないわけですから、しょうがないですよね。
そうですよね。と言いつつ、なんかついつい自分でやっちゃうっていう部分があったじゃないですか。
そうなんですよ、おっしゃる通りで、私なりにの味にしたいからと思って調理場に行って自分で料理したこともありました。
はい、
ただそういうことをしてますと本当に悲しそうな顔で見てるんですね。あ、自分たちの作る料理不満なんだろうなこの人って伝わってしまうんですね。
うん、
でちょっとかわいそうで続けることはできませんでした。
うん、なんか仕事を取り上げちゃうみたいですね。
そうなんですよね。
うん、
まあ、ただですね、そうこうしているうちに本社からオフィスと住宅を別々にしないかという話を持ちかけられました。
はい、
もちろん私は飛びつきました。うん、オフィスはビルの一角に部屋を借りて開設することになりまして、私は日本でいうマンションに住むことにしました。
うん、これでプライバシーもバッチリですね。
はい、ただですね、本当インドネシアの場合メイド部屋のあるマンションが主流だったんですね。
はい、
だけど、まあ、私はそのやっぱ他人と一緒ってちょっと苦手なので、うん、それを避けてサービスアパートメントっていうのを借りました。
うん、これってどんな部屋なんでしょう？
は
い、
週に何度か部屋を掃除するサービスがついたマンションです、
うん、ということはこれでまあ予約お手伝いさんから解放されたということですね。
おっしゃる通りです、まあ、ただですねお手伝いさんとその庭師の男性の再就職を先は探してあげました、
ね、そこの部分はやっぱり大切ですよね。
そうですね、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
水曜日のコメンテーターは富山国際大学教授の畑野瑠璃子さんでした。